ただいま1月27日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。は
い、ということで、元気な声をいただきました。今年も新年1回目ということで、
はい、
まあ、明けましておめでとうというにはちょっと遅すぎる1月最初の放送にはなってしまいますが、ね、
そうですね、
今年も元気でいっぱいね、開運情報をお届けすべく、
はい、
我々が福々しい声でですね、
はい、
お届けすることによって皆様にということですから、
はい、元気に、はい、
という、はい、ということですね、はい、まあ1月というか、まあ、年末年始含めてなんかありました？何もなかったですか？
年末年始が結構もう古い情報なもので、
はい、思い出しましょう。はい。
そうですね、とりあえずみかんがすごく美味しかった思い出と お餅がすごい美味しかった思い出はありますね。
あ、なかなかね、みかんすごい高かったみたいですね、今年ね。
でも、はい、おじいちゃんのところから送られてくるので、
はい、
ちょっとお得ですね、そこ
は。なるほどね、分かりました。ヨハン君はなんか美味しいもの食べたりしはったんですか？
はい、
はい、
つい最近、
はい、
フグをいただきまして、
は、
はい、非常に美味しかったです
そうですか、
はい、
まあ、ね、なんていうんでしょう、てっちりみたいな、
テッサーみたいな、そうですね、テッサー、はい、てっちり、
はい、
税の卓を
税の水を尽くした、
はい、
はい、なるほどね、いいですね、はい、まあ、なんていうんでしょうね、まあ、割と関西の方はちょっとフグの文化が割とね、熱いというか、
関東はあんまりなんですか？
ね、いや、食べるんですけど、ちょっと独自な発展の仕方をしてて、はい、その、フグの調理免許とかも、大阪は昔からこれでやってるからっていうので、まあ、ちょっと免許の種類が違うかったり、まあ、ちょっと緩いというか、関東とかに比べて、なんかそういうのがあるみたいですね。
は
い、まあ、そのようなところでですね、まあね、美味しいものを食べたりして、まあ、体重が増えてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、春の七草、ね、ああいうイベントっていうのはそういうね、食べ過ぎた贅の卓 をね、してしまったことへの、こう、胃腸を休ませるようなイベントでございまして、それは、2月にもですね、旧正月に対する、春の七草というね、もともとの春の七草のね、イベントがありますのでね、そういうところも大事にしてですね、まあ、美味しいものを食べつつ胃腸を休める、体をいたわる、ね、それでより本当に美味しいものを美味しく感じられる体にしていくというようなことですね、まあ、そのような風に、気を使いながら、今年もね、体を大切にして頑張っていきたいと思っておりますということで、今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はヨハンの兄のアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今、はい、受験シーズンだと思うんですけど、
はい、
はい、センター試験は終わってこれから本試験ですかね、
はい、
まあ、そのタイミングなので、
はい、
絶対に滑らないコントを二人にやってもらおうと思って、
はい、テレビ番組で滑らない話というのがありますが、
はい、
滑らないコントを書き上げたと、
はい、絶対に滑らないです
すごい自信ですね、
はい、
そんなに笑ってる、じゃあは、呼んでるコントをやる側はそんなにすごい質の高いコントだと、こう原稿を読みながら笑ってしまったりはしないんですか？
まあ、筆者が言うなら、はい、もうまさに面白いということですね、はい、間違い
なく。なんか温度がちゃうんで、ね、大丈夫ですか、ね、
そ
う、
はい、それでやられると、やっぱ受験生にもそれが伝わってしまうから、
まあ、受けるね。
自信っていうのも受験生には大事だと、
ね、
うん。これは受けてしまう。はい、最高のコントに。なりそうですね。
はい、じゃあお願いします。
唐揚げコントと合格祈願。
レモンかけてもいい？
いいですよ。
プシュ
ー。え、痛い痛い、何、めっちゃ締めるんですけど。
だってかけていいって言うから。
いや、普通レモン聞かれたら唐揚げだと思うじゃないですか。あえて目的語を略してミスリードを誘う叙述トリックかよ。
ストップストップ。やっぱりツッコミが長いな。もうちょっとシンプルにしようか。
了解。
レモンかけてもいい？
いいですよ。
プシュー。
え、痛い痛い、何、めっちゃしみるんですけど。
だってかけていいって言うから。
わしゃ唐揚げかい。
いいね、今のはキレのあるツッコミだと思う。それでいこう。よし、じゃあ最初から通してみようか。レモンかけてもいい？
いいですよ。
プシュー。
え、痛い痛い痛い、何、めっちゃしみるんですけど。
だってかけていいって言うから。
わしゃ唐揚げかい。
お前は唐揚げだよ。
そうであった、私は唐揚げだった。
完璧だ、最高のショートコントができたぞ。お祝いにカツ丼の出前を取ろう。電話番号の語呂合わせは0120、カツシ合格だ。
やった、この話にオチはないよ。
はい、なんと、まあ、ネタ合わせをしてるところを切り取ったコントみたいなパターンのやつですよね。
はい
はい、ということでカツシ合格。これちゃんと番号になるの？
いや、ないと。
ない。ちょっと面白いな、それ。はい、そしたら、当番組プロデューサーの中でさ、コメントの方お願いいたします。
はい、今年初ですんで、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、相変わらず、ひねりの効いた脚本で、もう、はい、脚本家が楽しんでるとしか思えないようなですね。まあ、これ、ね、リフレインっていうか何回も同じところをやって笑いを取るという、うん、まあ、落語とか、うん、漫才でもねよくあるんですけどもね、これ の、 まあ、難しさっていうのは同じ文章が続くから、はい、まあ、同じところをちょっと、調子を強くしていくとかね、予約するとかの辺が難しいんじゃないかと思いますけども、今年のね、まあ、アクアとフレールの、はい、このコーナーについての方法をちょっと聞いておこうかなと。まあ、はい、年初なんで。
はい。
はい。
わお。いや、まあ、そうですね。やっぱ、自然に聞いていただけたらいいなと思いますね。聞く方に。
自分の方法や。
僕の、だから、
はい。自分はこうしていきたい。
だから、はい、そういう風に聞かせられるようになりたいなってことやねんけど、わかりづらいかな。
はい。
はい、そう、読んでる感があるんじゃなくて、本当に自然体で伝えられるような。ね、
はい。朗読を心がけたいと。
朗読を心がけたいなと思い
ました。
はい。私は、去年も何度かやりましたけれども、はい、さらに、自分の声の型にはまらない役みたいなのを、より、うまく読めるようになりたいなと思います。
はい。クレオちゃん、まあ、大学のね、人形劇サークル出身ということで、はい、まあ、人形劇には絶対出てこないようなキャラクターをどんどんやっていくぞと。
そうですね。
はい。わかりました。原稿書く方も今、なんか、こう、インプットいろいろされていたと思いますけど、次はこういうのやりますよとかね。はい。まあ、そういう挑戦を受けていっていただければと。まだね、流さんも、まあ、この前は原稿書いてきていただいたりもありましたので、まあ、そういう挑戦も2人は受けてくれると思いますので、
はい、
はい、まあ、今年もこうご期待ということですね。はい、ということで、アクアとクレールの開運朗読のコーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、2月なんですけれども、まあ、旧暦の言い方で、キサラギという言い方をします。まだまだ寒いので、着物をさらに着る、重ね着するようなね、そういう季節であるというようなことが、まあ、2月の昔の言い方であるということですね。まあ、2月というと立春というね、春の訪れを祝うイベントがあるんですけれども、まあ、そういう中でもですね、まあ、まだまだ寒いと、旧暦なんで、まあ、本当はね1ヶ月ぐらい後の、ことでですね、2月の16日が旧暦の1月1日になって、まあ、その一月後が、旧暦の2月になりますので、まあ、3月半ばということですね。まあ、その頃でもまだ着物をさらに 着ると寒い日もあるというようなことですね、まあ、そういう季節感をね、感じるということですね、まあ、そういう感覚感性を大切にしていくということが、まあ、一つね、季節と、連動させて自分の、ね、運気を上げていくというようなところになりますのでね、こういう旧暦の言い方というのも、ね、ちょっとね、心に留めていただければと思います。ということでですね、2月なんですけれども、ちょっとね、1月31日も、重なるんですが、まあ、あの 1月31日というのが、ちょっとね、満月なんですけれども、ちょっと特殊な満月になりまして、今月1月はですね2日が満月だったんですけれども、311日も満月が再びやってくるということでですね、1ヶ月のうちに2回満月があることをね、ブルームーンと言ったりするんですが、まあ、さらにね、それが皆既月食ということでですね、まあ、その皆既月食とかでね、月と地球との角度とかによって月が、赤く見えるというね、赤道色に見えるみたいなところがあってね、ブラッドムーンという言い方があったりするんですけれども、まあ、そういうのがあの、まあ、ブルームーンでさらにブラッドムーンというようなね、そういう特殊な、お月様の、イベントの日が31日にやってくるということですね、まあ、そこからその満月から、2月が、どんどんね、月が欠けていく前半ということですね。そして月が欠けきって新月になったところが、旧暦の1月1日ということでございまして、このね特殊な、とても大きな、月のイベントの翌月からがですね、まあ、1月1日都市のね本格的なスタートということなんですね。そしてでこの皆既月食っていうのは太陽と地球と月が一直線に並んだ状態で、月の影、地球の影ですね、太陽が後ろに来て地球が影になってお月様が見えなくなるというような状態でですね、まあ、一直線に並ぶというような時間帯が夜の9時からとして日が変わるところにかけてやってくるということですね。で、まあ、日本中どこからでもね同じように見えるということで、非常にね肉眼でも楽しめる天体イベントということでですね、皆さんね、まあ、いろんなところでこの話は聞かれるとは思うんですが、まあ、こういうところにね、まあ、見ていただければ、より良い月の気がいただけるかなということですね。まあ、一度ね、欠けることをね、マイナスというような言い方をする人もいるんですけれども、まあ、さらにそこから満ちていくということですね。まあ、日本神話の、天の岩戸のね、物語ですね。天照大神が岩戸の中に隠れてしまって、その前でですね、まあ、踊りを踊って、ね、笑いが起こって、天照大神がちょっと気になって、扉を開けたところをね、力強くね、田塚尾の御事が開けると、そして再び太陽が訪れるというね、そういう日本神話があるんですけれども、これは、日食をですね、神話化したものと言われております。まあ、ね、神様が一度隠れてしまって、そして再び、復活再生するというような物語になるんですけれども、これのお月様バージョンということですね。なので、まあ、一度何かが終わって始まる復活再生の、気をいただくということですね。まあ、そういうね、まあ、お月様にもね、月読の御門というね、日本神話の神様がいますので、ね、そういうね、月の神様の復活再生の物語とも言えるということですね。それが明けたところの、翌年のスタートというところになりますので、そのね、復活再生の気をいただく、旧暦1月1日が2月16日ということですね。その辺のですね、まあ、非常に、パワーの強いお月様とそこからの年明けになりますので、非常にねこの辺のね、気の流れを意識して過ごしていただくだけで、翌年からのね、まあもうこ、まあ、今のか、まあ、言ったら今年なんですけれども、今年のね、非常に開運につながっていくということになりますので、まあ、ただね、天体イベント珍しいなだけじゃなくてですね、ちょっとその辺の、ね、復活再生のパワーあたりを意識して、旧正月も祝ってですね、さらにその7日後のね、春の七草もね、祝っていただければもうパーフェクトでございます。その辺もね、楽しみにして過ごしていただければと思います。 とね。で、そして、日本の旧暦はですね、このようにね、月の満ち欠けをもとにした、このね、まあ、いわゆる太陰暦と言われるものがあるんですけれども、それと並行してですね、太陽暦も使ってたんですね。というのも、月の満ち欠けだけのカレンダーですと、1月1日が、まあ、今で言うね、ずれてし、もう、その年、その年によって違ってくるということですね。なので4月1日に種をまこうと思ってても、その、まあ、日がその年によって4月1日の位置、まあ、暖かさが違うというようなことに なってしまうので、まあ、これとこのお月様の暦と並行して、今の太陽暦も使ってたんですね、それが二十四節気と言われるものなんですけれども、そしてその二十四節気というカレンダーのまあ、最も重要な人と言っても過言ではないでしょう。この春のね、イベント、それが立春になります。で、主にね、秋水明とか、をはじめとする東洋の主な戦術、占いとかは、この立春を一年のスタートと、して、生年月日からですね、占いをするということですね。なので、まあ、1月の生まれの人とかは、まあ、前年生まれ扱いで、2月4日以降の方が、その年生まれみたいなことですね。まあ、そういう1年のスタートということなんですけれども、まあ、ね、立つ春という書くわけなんですが、まあ、2月4日なんていうのは、まあ、まだまだ、ね、冬の真っ只中、もうピーク、この間ね、大寒というような、まあ、最も寒いというね、二十四節気の一つがあったんですけれども、まあ、それの次が立春になりましてですね、まあ、まだまだ本当にピークをちょっと過ぎたかなと、もうまだまだもう冬ど真ん中だけれども、まあ、その中に、春の兆しを読み取っていくというようなところですね、そういう、そういうイベントが立春になります。そしてですね、その前日というのが、まあ、いわゆる大晦日にあたるということですね。これが節分ということですね。なので、節分の豆まきというのはですね、まあ、一年の厄を落とすと、鬼は外と言って、一年の厄をね、外に追い出すみたいな意味があります。まあ、大掃除をするのの、一つのね、運気バージョンというようなことですね。そして福は内とね、翌年の、新しいね、幸福を呼び込むというようなところで、習わしとして伝わっているというところなので、まあ、できる方はしていただけたらなということですね。そして恵方巻きというのもその翌年からの方位の年神様と縁をつなぐということでですね、まあ、その方位に向かって、もぐもぐと無言で食べるということですね。そういうことによってですね、まあ、年神様、方位の神様と、つながるということでね、福を読み込むイベントということですね、この辺をね、ぜひとも、していただければなと思います。はい。ということでね、まあ、2月はこのね、まあ、節分と立春という大きなイベントのですね、2月16日の、旧暦のお正月ですね、この辺が非常に大きなイベントになってくるのかなと思います。そしてね、直近のね、次の水曜日、このね、31日の、スーパーブルーブラッドムーンをね、楽しんでいただいて2月を迎えるということですね。まあ、あと補足的に2月の運気の重要日を言うとね、2月11日ですね、建国記念の日ということで、まあ、これは、ですね、日本国が建国された日ということですね。まあ、この2月11日の根拠はというと、その時の、旧暦のお正月という時に、天皇陛下が、神武天皇が即位されたというようなことになりますので、まあ、それを、今の西洋暦に今の日本で使っている暦に直すと2月11日なので2月11日として、祝っているということなんですが、まあ、本質的な意味とすれば、その時の、1月1日ですね、その日に、神武天皇が即位されたということですね。まあ、そこからね、日本という国家自体は、連綿と続いているということでですね、まあ、世界、現存する世界最古の国家体制として、一番日本が世界で一番長く続いているということでですね、非常に大きな意味を持つ意味で、比例があるのかなと思います。ということでですね、まあ、この辺のですね、旧暦のお正月と、立春、そしてその国の始まりというようなところをね、意識していただければ、2月はね、より良い、ね、1年のスタート、 ところをすることができると思います。それをきっかけにね、今年全体をね、幸福にして、いい年にしていくということですね。まあ、その辺の重要な、1ヶ月になりますので、2月、ぜひとも1ヶ月大切にね、過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は八方塞がりの時になってしまいます。ジタバタせず腹をくくってその場に踏みとどまることが開運のポイントになります。
カジュアルな覚悟で挑みましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、物事がスタートするときになります。まずは内部内側ですねを整えることが開運のポイントになります。
心の余裕が周囲への気配りにもつながります。
3月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、苦しくても、焦って動かずに、辛抱するべき時になります。まずはね、相手、先方の出方を見て対処することが開運のポイントになります。
柔らの力で制しましょう。
4月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、まあ、今まで反省をしなかったことによってですね、自分から災いを呼び込んでしまいやすい時になってしまいますね。こういう時はもう悪い誘いには乗らないということがね、一つ重要になってきます。それが開運のポイントになります。
自分の心のブレーキを意識して過ごしてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、考え方が甘くなってしまいやすい時になります。誠実な真心を持つことが開運のポイントになります。
思考を諦めないことが重要です。
6月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、浪費をしてしまいがちな時になります。見栄を張らずにですね、堅実に進むことが開運のポイントになります。
一旦立ち止まって冷静に判断してください。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、自分を必要以上に大きく見せてしまいがちな時になります。分相を心がけることが開運のポイントになります。
等身大でも十分です。
8月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、物事が解決に向かう時になります。努力をしてですね、積極的にチャンスをつかむことが開運のポイントになります。
普段よりもチャンスへのアンテナを張って過ごしてください。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、まだタイミングが熟していない時になります。こういう時はですね、こういう時のうちに、知識や資金や体力を蓄積しておきましょう。
備えあれば憂いなしです。
10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、猪突猛進して失敗しがちな時です。こういう時は細心の注意を払うことが、開運のポイントになります。
急がば回れを心に留め置いてください。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、見方とかですね、考え方が浅く、失敗の多い時になってしまいます。自分の考えだけで行動せず、専門家の意見を聞くことが開運のポイントになります。
人に相談することで自分の考えもまとまります。
12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、出し惜しみをしてはいけない時になります。世のため人のためになることがなることをすることが、開運のポイントになります。
親切は必ず回り回って自分に返ってきます。
はい、ということでですね、 まあ、あのちょっと厳しい意見の方も多かったかなという気はします。8月の人が今回は一番良かったですね。赤赤
やほーい、
今まで僕の月はいつも悪いんだと言ってたけど、
意地悪されてるのかなと思ってたんですけど、来ましたね。
星は回ってますので、はい、自分の時が来るということですね。
でも努力しろって言われてるんで頑張ります
そうですね、あのせっかくのチャンスもね、努力があることによって加速度が増しますので、ゼロには何かけてもゼロなんでですね、ぜひとも大きい分母を作っていただければと思います。はい、はい、ということでですね、まあ、全体通して言うと、まあ、迷いとか悩みとかですね、まあ、苦しみがあったとしてもですね、まあ、少しずつ改善されていく時になります。それはまあ季節との絡みとかですね、全体的な流れの中にはみんないるのでですね、まあ、そういう流れの中にはいますね。まあ、こういう時にはですね、まあ、目先のことにね、囚われてですね、ちょっと右往左往したりですね、自分のやるべきこと、本筋、大筋からね、外れてしまうことがね、一番いけないことかなと思いますね。何があってもね、外部的な刺激、外部環境がどう変わろうとも、まあ、自分はこうなんだと、この道を行くんだと、これが自分の進むべき道なんだというところをですね、信念を持って進んでいただく分には、問題ありません。まあ、その中でですね、まあ、焦らずにとか、ジタバタせずにとかですね、まあ、すぐに動かずに、まずは内部を整えましょうとか、まあ、そういうことにつながってくるということですね。まあ、決してモチベーションをなくせみたいな話ではないので、まあ、そこだけね、抑えてていただければと思います。はい、そしてですね、それ2月が過ぎたですね、3月になってくると、まあ、よりね、本格的な春の訪れということですね。春分とかですね、桃の節句とかですね、まあ、そういうね、さらにね、こう華々しい季節というかね、発展する運気に重ねやすい季節がやってきますのでですね、そこに向けてですね、素晴らしい2月を過ごしていっていただければと思いますね。もうこの寒い時期にですね、まあ、種、植物のね、種とかもですね、まあ、この寒い時期にいかに耐え忍んだかによってですね、春からの、ね、伸びが変わってくるということもありますのでですね、しっかりとこのね、冬をね、大切にしていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。